ヨハネ20章26節から29節。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。イエス様が復活されました後、40日にわたってイエス様は弟子たちにご自分が生きておられるということをお示しになりました。で、弟子たちは主イエス様の声を聞き、その姿を見て、主が本当に復活されたんだということを確認いたしました。イエス様の復活を信じない人たちは、イエス様の復活を精神的なものだというふうに考えますね。で、イエス様を失いまして、意気消沈していました弟子たちの心の中に、再びそのイエス様の精神が蘇ってきた。弟子たちがそれによって勇気を出して、イエス様の残しておかれたその心、意志、それを受け継いだ。それが復活なんだと説明するんです。もちろん、弟子たちは意気消沈した状態から、いわば復活いたしました。ユダヤ人を恐れ、逃げ隠れしていました彼らが、ペンテコステの日にはどうでしょう。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとしてお立てになったのである。そう、大胆に語り出していますね。この弟子たちの宣教によって、教会が全世界に建てられていったのです。イエス様の復活を信じない人でも、この弟子たちの変化、そして教会の誕生、それがイエス様が復活されたということを信じる、信仰から来ているんだということは認めます。で、初代教会は、主イエス様の復活を信じる信仰によって建てられた。じゃあ、その復活の信仰はどこから来たのかということです。何が弟子たちのいわゆる回復復活をもたらしたのでしょうか。イエス様が生きておられたらいいなという弟子たちの願望がそうさせたんでしょうか。あるいはイエス様を失った悲しみのゆえに何かこうイエス様の幻を見た。その幻によって彼らは復活の信仰を持ったんでしょうか。それでは説明がつきません。復活の信仰は復活の事実から来た。これ以外には説明がつかないのです。では復活とは何でしょうか。それは単に生き返るということではありません。聖書にはラザロが死んで4日目にイエス様に生き返らせてもらったということが書かれていますね。死んですぐの人が生き返るということはあり得ます。心肺停止になりましても、脳死に至っていない場合は、蘇生することがあります。でもね、死んで4日も経てば、その臓器は腐敗してしまう。生き返ることは不可能です。そんなラザロが生き返ったんです。もう前代未聞の出来事です。イエス様のなさった奇跡の中でも最も大きな奇跡でした。でも、ラザロが生き返ったことは復活そのものではありませんでした。ラザロは地上での命を少しばかり伸ばしてもらったに過ぎません。やがて時が来ればラザロはまた死んだのです。ラザロが生き返った時に受けた体は、彼が死ぬ前の体。死ぬ前に戻ったというだけなんですね。やがて朽ちていく。しかし、復活と蘇生とは違います。イエス様は十字架にかかられる前の体で墓から出てこられたのではないのです。もう死ぬことも、朽ちることもない、 栄光の体に変えられて墓から出てこられました。イエス様は単に死ぬ前の状態に戻ったんじゃなくて、死を打ち破ってもはや死ぬことのないものとなられたのです。これが復活です。復活というのは死んでいたものが息を吹き返すということでも、たとえ死んでも人々の心に覚えられて心の中にその人が生きているということでもないんです。死ぬことのない体、復活の体を得て新しい存在になることです。これは人知を超えたことです。人間の想像も及ばないような出来事です。しかし事実、主イエスは復活され、そのような存在になられました。で、この復活の体について、コリントの第一の手紙の15章に、こんな風に書かれています。死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえり、弱いもので巻かれ、強いものによみがえり、肉の体で巻かれ、霊の体によみがえるのである。ですから、復活されたイエス様の体は、朽ちない体です。栄光ある体です。力のある強い体です。それは霊の体です。それが具体的にどんなものであるか、私たちにはわかりません。でも、私たちの復活の時がやがて来る時、私たちもイエス様がお持ちになったのと、同じ復活の体をいただくんです。イエス様を信じる私たちも、やがての日にイエス様と同じようになるんです。ヨハネ第一の三の二にこう書かれています。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。で、またエペソの五章にはこうありますね。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって、教会を清めて聖なるものとするためであり、また、シミも、シワも、その類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。で、ここで言われています、清くて傷のない栄光の姿、これは、霊的なもの、内面的なもの、もちろんそれを指していますが、それと同時に見えるものをも指しています。私たちは復活の時、清くて傷のない栄光の姿に変えられるんです。で、こうしたことは日常の事柄、また私たちの理解を超えています。で、私たちにはこの地上の限られた時間のことしかわかりません。しかしこうしたことは私たちにとって無関係なことではないのです。人間には誰も永遠を思う意識があります。私たちの将来がどうなるのか、永遠をどう過ごすかということが私たちの毎日の生活、日常の生活に影響を与えます。それによって日常の生活が変わってくるんです。導かれていくんです。地上の人生に意味や目的が与えられるのは私たちが将来永遠を知っているからです。お葬式の時に人々は亡くなった方に呼びかけますね。天国でまた会いましょうね。しかしイエス様の復活がなかったらどうやって天国を信じるんでしょう。イエス様の復活を信じることがなくてどうやって天国の希望根拠を持つことができるんでしょうか。イエス様は明日のこともわからない。まして永遠のことはなおわからない。私たちにご自分の復活を通して来世来たるべき世の確かな希望を与えてくださったのです。死に打ち勝って復活されたお方、イエス・キリストだけが 私たちに来世を約束することのできるお方です。イエス様が復活の後、なお40日間地上に留まられたというのは、もちろん弟子たちにご自分が生きておられることを信じさせるためでしたが、それと同時にイエス様を信じ、イエス様に従う者たちに、その人たちの復活の希望を豊かに与えるためでした。地上の人生が全てではない。その彼方にもう一つの生がある。それは地上のものに勝るものである。信仰者たちはこの確信によって人生を力強く生きてまいりました。初代のクリスチャンはこの確信によって迫害に耐えたのです。殉教も厭わなかったのです。私たちの希望は主イエス様の復活から来るのです。イエス様は私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。そうおっしゃいました。たとえ死んでも生きるというのは復活の約束のことを指しています。いつまでも死なないというのはイエス様を信じる者がすでに永遠の命を受けているということを意味しています。イエス様を信じる私たちは将来の復活の時を待たずして今すでにイエス様の復活の命で生かされているんです。イエス様を信じ、イエス様によって生かされているこの信仰の歩みは死によって中断されることがないんです。私たちは永遠に主と共に生き続けていくんです。皆さんはこの主の言葉を心から信じていらっしゃいますか？主イエス様の命を日ごとに体験しておられるでしょうか？さて、今朝の箇所に復活された主イエス様がトマスに現れた時のことが書かれていましたね。イエス様が復活されたその日の夕方、つまり日曜日の夕方にイエス様は弟子たちみんながいるところに現れまして、十字架でお受けになったその両手の傷跡、そして脇腹の傷を弟子たちにお見せになったんです。ところがね、トマスだけがその時その場にいませんでした。で、トマスは私たちは主にお目にかかったというね、その他の弟子たちの言葉にもうちょっと頑固で納得しなかったのです。それでこう言いました。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。まあそう言い張っていたのですね。で、彼がそう言い張っているときに、イエス様が現れました。そして、その手の釘跡と脇腹の傷をトマスにお見せになった。いや、トマスにそれをお見せになるだけでなく、あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。とさえ言われたのです。トマスが、その傷跡に触れたかどうか聖書には書かれていません。トマスは我が主よ我が神よと言ってイエス様の名前にひれ伏したんですが、イエス様はそのトマスを立ち上がらせてトマスの手を取って、さあこれが私の釘跡だよ、さあこれが私の脇腹の傷跡だよと言ってご自分の傷跡に触らせたのではないかと私は思っています。ヨハネの第一の一章一節に主イエス様がこういうふうに描かれているんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったものって書かれているんですね。これは弟子たちが復活されたイエス様の御傷に触れたことを示しているのではないかと思われます。イエス様の復活は目で見て手で触って確認できる、そんな確かなものだったのです。 イエス様が復活された栄光の体、そこになお十字架の釘跡が残っているというのは皆さん不思議なことだと思いませんか？私たちを染みも傷もないものにしてくださるイエス様が、なおその栄光ある体にその傷を残していらっしゃるというのはどういうことなのでしょうか？それは、このイエス様こそ栄光の王であるとともに苦難のしもべである。その打たれた傷によって私たちを癒す、傷つけられた癒し主であるからだ。そのことを示していると思います。手話でイエス様のこと、手のひらに指を立てて示しますね。これはイエス様の両手に残されている釘跡を指しています。イエス様の体に刻まれ、復活の体にさえなお残っている十字架の傷跡、それがイエス様のアイデンティティ、イエス様がイエス様であることを示すものなのです。トマスは他の弟子たちの言葉を信じなかったので、後の時代に疑い深いトマスってそう呼ばれるようになりました。でもトマスのイエス様への思いは他の弟子たちに劣らなかったと思います。トマスがその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない、そう言い張ったのは、自分の目で自分の手でイエス様の復活を確かめたかった、イエス様にお会いしてイエス様を抱きしめたかった、そういうことだったろうと思うのです。トマスにとってイエス様はそれほどにかけがえのないお方、親しいお方だったのです。トマスの心は主にお会いするまで、主を確かめるまで安らぐことがなかったのです。私たちもトマスと同じ熱意を持って主イエス様を求めたいと思います。聖書をパラパラと開いて、あ、自分が好きになれそうな言葉を見つけて満足する、礼拝に来てみんなに会ってホッとする、日々の祈りや毎週の礼拝をそれだけで終わらせたくありません。私たちは主を知ろう、切に主を知ることを追い求めよう、これを私たちは年間聖句に掲げています。主よ、あなたにお会いしたいんです。もっとあなたを信じたいんです。あなたに従い続けたいんです。そういう思いを持って何度でも繰り返し主に近づいていきたいと思います。私たちが主に手を差し伸べるときに、主もまた私たちに手を差し伸べてくださいます。私たちが主に対して心を開くとき、主もまたその胸の内を開いてくださいます。そして私たちは差し伸ばされたその手に十字架の釘跡を見ます。開かれたその胸にその槍で刺された傷跡を見ます。その手の傷によって主の愛を確認します。主の胸の傷跡から愛のビートが響いてくるのをきっと聞くことでしょう。あなたの指をここにつけ、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。主は今私たちにも同じように語りかけてくださっています。心静かに主の言葉に応答しましょう。主の十字架の御傷に触れたい、そのような思いでこの週も歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、主イエス様のお体に十字架の傷跡が残されていることを感謝します。私たちは肉眼でそれを見ることはできませんが、あなたは主の晩餐のパンと杯の中にそれを見ることができるようにしてくださいました。私たちが信仰によって主の十字架の傷跡を見、 それに触れることができるようにしてください。この恵みのうちに来ることをためらっている方々にも信仰の決心をお与えください。バプテスマを経て、また悔い改めを経て、この死の晩餐を共にすることができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。